7月28日木曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。これだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、そして世界のトピックスをご紹介するハローワールドトピックスをお送りします。大成建設現場スマート工場にゼネコン買われるか。大手ゼネコンで人手不足の問題が一段と深刻になっています。日本国内で受注額が1000億円超の超大型案件の受注が相次いでいるためです。一件あたりに必要な人材や建設資材の量は膨らむため、労務費、資材費の高騰も響き、各社の経営が圧迫されています。大成建設は現場を天板で覆ってロボットを導入しやすくします。超大型案件が今後も控える中、各社は建設手法を抜本的に変えようと動き始めました。ギフテッド、支援へ一歩、脱横並び教育、課題多く。得意な才能を持ち、ギフテッドと呼ばれる児童生徒の支援に文部科学省が乗り出します。2023年にも特性に応じた高度なプログラムを提供する実証研究を開始します。画一的な授業を苦痛に感じる子がいる中、ようやく脱横並びへ動き出した形です。秀でた個性を生かす教育体制への変革は欠かせませんが、教員の理解向上など課題も多いです。アサヒビール、酒を飲めない人向けバー、 LINE をフル活用。アサヒビールがお酒を飲めない人を対象としたバーを東京渋谷にオープンしました。その名もスマドリバー渋谷。大半の商品でアルコールの度数を 0%、0.5%、3% の3つの中から選べるのが特徴です。アサヒビールの子会社、スマドリが運営します。バーの運営では、LINE と連携した注文システムなどを導入し、飲めない人の購買データなどを取得して、アサヒビールの商品開発などに活かしていきます。シェア図書館に熱視線、オーナーは多士生成。有料で書棚のオーナーを募り、本を貸し出すシェア図書館が全国に広がっています。選ぶ本にオーナーの趣味や関心が反映されることで、公立図書館にはない個性が感じられるのが魅力です。空き店舗を改装したり、カフェを併設したりすることで、地域の人々が集い、賑わいを生む場としても貢献しています。ポケモン、土に帰る和紙製 T シャツ、タグまで分解。ポケモンは土に帰るというコンセプトで開発された和紙製のポケモン T シャツを発売しました。縫い糸やブランドタグにも生物により分解される素材を使い、 T シャツ全体がほぼ分解されるようにしました。環境に配慮した消費活動が注目される中、衣料品の素材も見直されつつあります。10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版からピックアップしたヤングのあなたに知っておいてほしい言葉は、EC 化率、チェックしておきましょう。インターネットを介して販売する電子商取引、EC が、商取引総額に占める割合を示します。経済産業省の調査によると、国内の消費者向け物販の EC 市場規模は、2020年におよそ12兆2000億円と、19年比2割強伸び、EC 化率は 8% と1ポイント強上昇しました。食品、飲料種類が 3% にとどまる一方、書籍と映画音楽ソフトは 43% に達するなど、商品ごとの差が大きいです。ハローワールドトピックスのコーナーです。このコーナーでは、あなたも誰かに話したくなるような世界のニュースや面白トピックスをご紹介します。今日はアメリカのスーパーマーケットチェーン、ウォルマートとアメリカ経済のお話です。皆さんはウォルマート行ったことありますか？私は留学中よく行っていて、非常に思い出深いです。写真を貼ってみたので、ぜひご覧ください。ウォルマートはアメリカ発祥の世界最大のスーパーマーケットチェーンです。親族経営で、一族の総資産はマイクロソフト・ビル・ゲイツ氏を上回ると言われています。食品や日用品をはじめ、家電や銃まで幅広く取り扱い、商品を大量に仕入れることで低価格を実現し、コストを抑えるために人件費を抑えて薄利多売を実現するというビジネスモデルです。 これは小売業界に大きな影響を及ぼしてきました。その反面、ウォルマートの価格や品揃えに勝てなかったローカルのお店が廃業に追い込まれたりもしています。そのため、各地でウォルマート進出反対の動きも見られます。そんなウォルマートですが、今月25日、5月に続いて通期の業績予想を引き下げ、ウォルマートショックが発生しました。それにより、小売各社の株安にもつながりました。25日の時間外取引で、ウォルマートは 10% 安、ターゲットは 5% 安、アマゾンやメイシーズは 4% 安です。原因として、物価高が続き、消費者は衣料品の買い控えなど、節約志向が高まっているためだと指摘されます。バンクオブアメリカセキュリティーズが、6月から7月のクレジットカードの利用状況を調べたところ、特に低所得者層で、衣料品や家電の2桁台の減少が見られたとのことです。ウォルマートは、衣料品などの在庫を割安で放出しようとしていますが、厳しい状況が続いています。インフレに苦しむウォルマート、今後どうなっていくのでしょうか。私の勤める会社でも、インフレ、そして円安によりかなりの影響が出ていて、このニュースも気になりました。これからも一緒に世界の経済について日経新聞で勉強していきましょう。この話題、ぜひあなたも誰かとシェアしてみてください。ヤング日経木曜、佐藤かな子がお送りしております。先週は、ピヨピヨピースさん、コジカジさん、ユタポさん、リョータくんさん、笑顔のまさまささん、チャンさん、コメントありがとうございました。今週もコメントお待ちしております。さて、本日もこれだけは知っておきたいニュースをお届けいたしました。気になるニュースはありましたでしょうか？私は酒を飲めない人向けバーのニュースが気になりました。最近インスタグラムを見ていたら、ちょうどスマドリバーの広告が出てきたのと、日曜に偶然お店の前を通って、新しい綺麗なバーができたなと思っていたところでした。私はお酒好きで週一度くらい飲みに行くのですが、最近は仕事で疲れた時など、優しいお酒で十分だなと思う時があります。そんな時でも、お酒好きの友人に、バー行こうよと誘って、自分は弱めのお酒を飲む、なんてできそうです。大人になると、なんとなく友達を誘う時、飲みに行こうとなることが多い気がします。飲まない人でも誰かを気軽に誘いやすく、バーの雰囲気も楽しめて、すごく素敵だなと思いました。今後は、お酒を飲まない人にとって遠い存在だったバーが少し身近になるのではないでしょうか。スマドリバー以外にもバーはお店ごとにいろいろなコンセプトがあって面白いなと思います。映画のタイトルに合わせたカクテルを作ってくれるバー、本が所狭しと並んだバー、いろいろ行ってみるのが楽しいです。私のお気に入りは奈良にあるランプの綺麗な世界大会で1位になったバーテンさんのいるバーです。東京のバーで実家が奈良だという話をすると、必ずそのお店を知っているか聞かれるくらいです。そのくらい有名なんですね。すごくお酒が美味しく、店内の雰囲気も良く、自分の中で100点満点のバーで、帰省するたびにいつも行きたくなります。東京に暮らしている今は、こちらでいいバーをどんどん開拓したいなと思っているので、東京のおすすめバー、そして全国、世界のおすすめバー、ぜひコメントで教えてください。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またヤング日経ではツイッターもやっています。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしています。このチャプターのリンクからアクセスしてぜひフォローをお願いします。明日金曜日は上下芽衣さんが担当です。明日も楽しみに聞いてください。では、木曜担当、佐藤かな子でした。本日も最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。一日元気にお過ごしください。